5月28日火曜日であります。えのきだ右往左往の時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ新右衛門です。いつもですと、外に出て本当に右往左往しておるんですけれども、今回はFMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオから放送しております。なぜかというと雨に見舞われたがです今回からちょっと趣向を変えて自転車で走りながら撮ろうということにしまして、それ用のマイクロフォンなんかも調達いたしまして、多少改造とかも加えてですね。で、本当にママチャリでエッチラウッチラこぎながらいろんなところ行って、その模様そのまんま、見たものを見たまんま、トークしていこうというスタイルに変えようということで、意気込んでおりましたら、朝からしとしとしとしと雨が降っておりまして、午後ぐらいからはちょっとはまた変わるかなと思っていたんですけれど、逆に、雨雲が、強力な雨雲が接近してきまして、もうこれはダメだってことで、今日は、雨天中止ということになったわけで、そういう次第で、今日は、こちら、スタジオの中から、トークを展開して、じゃあ、えのきだ、自由自在と変わらないじゃないか、その通りでございまして、本当に申し訳ございません。タイトルだけ違うという、看板だけ変えているというですね、怪しげなですね、スーパーのなんかこう、怪しい商品のようなですね、そういうようなことなんですけれど、でも今日は朝から本当に胸くその悪くなる腹の立つ事件がね、皆様ご存知で、ございますでしょうけど、川崎市、で起きました。特に TYC を聞いていただいているリスナーさんの中で、川崎在住の方って本当多いんですよね。なんでだか知らないですけど、多いんですよ、昔から。で、IT 関係のね、これ富士通とかね、いろいろあるじゃないですか。だから最初はね、そういう関係の人たちだったんですよ。本当に。で、だからどっかで繋がってんな、この人たちみたいな人が多かったんですけど、その後からもの、もう関係なく単に川崎ですっていう、川崎も広いですからね、もちろんいろんな川崎のあっちこっちでっていうことでありますけれど、リスナーさんたくさんいらっしゃって、今回は本当に地元で起きた事件ということで、しかもこの、もう無差別の通りまで、しかも相手がもう、おおむね小学生というね、もう本当に前に起きましたね、大阪で起きた池田であった小学校のたくまま守るがの事件ですよ。あれは久しぶりに思い出す、本当に腹の立つ事件なんですけど、川崎にお住まいのリスナーさんが多いということで、本当にいろんな情報というか、投稿をいただいております。ありがとうございます。情報をいただいてもね、うちは報道機関じゃないので、それを流してどうこうっていう、なぜ裏取りもできませんから、こういう情報があるのかってことでいただいておりますが、その後、いろんなところでメディアを通じて、裏が取れたらその情報も使わせていただこうかなとか思ってたりしております。犯人に関するかなり角度の高い情報とかも入ってきてはおるんですよ。で、ともかく、これはこの番組ではこれやりませんけども、ともかく今度の QIC のパラキルで、取り上げようと思っておりますが、毎度毎度思うことで、突然襲われたら防ぎようもないんですよ、こればっかりはね。で、今回も先ほどこのカリタス小学校の校長先生と教頭先生の、会見を生中継で見ておりましたけれど、ああいうね、この間の交通事故の一件があった時以降だと思いますけど、なんであの時は保育園でしたけど、保育園とか学校側の記者会見があるんだと、なんか悪いことでもしたのかとかっていう、ちょっと短絡的なね、今短絡な人多いよ、世の中。学校はね、記者会見しなきゃいかんのだ。これは。なぜかというと、どういう生徒たちがいて、どういう教育方針で何をやってたかっていうのを答えなきゃいけないんですよ、これは。組織なんだから。で、それをね、意味不明な質問をして、わけわかんない、記者側に問題です。スキルの問題なんだ、これは。で、学校側の会見っていうのはね、これはやっぱり必要なもので、今回の会見見て、私は校長先生とか教頭先生立派だと思いましたよ。 きちんと分かりやすく、何が起きて、そして今後どうしていくのかっていうことを短く答えてらっしゃった。まあおそらく想定問答とかいろいろやったんだと思いますけれど、とても私はその、この事件自体は許せませんけれど、記者会見自体は拝見して、なるほどと思う部分がたくさんありました。で、その中でその、まあ現場にいたのは、なんだ、教頭先生で、その人が最初おそらくピンとこなかったんだな。だからその悲鳴みたいなのを聞いていて何が起きたんだって見に行ってみたら目の前を犯人が通り過ぎていったっていうところですよね。それで、で今度スクールバスの運転手さんも出てきて、まあスクールバスの運転手さんがその犯人を追いかけたというところの話が出てました。で、ともかく最初は本当に無言でその子供たちの背後から切りつけていったっていう、そこでもしその犯人がわーとかね、そのなんか雄たけびでも上げてくれれば、そのみんなそのそれに早く気づいて逃げたりすることができたのにっていうところが、ああこの事件の肝だなというようなところを思いましたね。で、まあこの犯人のその人物像はまだ本当につまびらかにされておりませんけれど、本当にダメなやつだと思います、こいつは。まあまあ、ダメでないやつなわけがないんです。ダメなやつなんですよ。ダメなやつだからこそこんなことやって、ダメなやつが最後の最後に何かこう弾けてしまったんでしょうけれど、その、後ろからしかやれないようなやつなんですよね。だから、でもそれに対してじゃあどう世の中的に対応していかなきゃいかんのかっていうようなことを、まあ考えていかなきゃいけないのかなっていう、まあそういったことを今度の、QIC ではやってみようかなと思います。なぜね、その社会の歪みがこう、あって、そこからその壊れてしまう人間が出てくる。出てくるんですよ、これはもう。いつの時代でもそうなんですよ。でも待って、まあ、だから出てきてほしくないけど、たまたま今日出たんですよ。で、それは誰のせいとかっていうことではなくて、もうそれどうしようもないんですよね。それ、で、そこに、そのたまたま遭遇してしまったこの、カリタス小学校の、お子たちがね、本当に不憫でならんですね、本当に。まあ、怪我なさった方、怪我の程度がね、浅く済んだ方、あるいは怪我してないけれど、その、もう本当に凄惨な、現場を目撃してしまったお子たちのね、その心のケアっていうのは、本当に今、どのチャンネルでも言ってますよね、本当に。その心のケアっていうのは、どうやっていきゃいいのかは、それぞれだから、これに、子供とはいえですよ。それぞれにさ、大人たちがどれだけのマンパワーを、その、投じて、やっていくのかっていう、まあ、本当に大変なこと、ですよ。これから、時間をじっくりかけてやっていくんだろうなと思いますけど、本当にね、まあ、ムカムカきますね。まあ、というわけでございまして、まあ、このトークはね、あんま楽しくないので、本当にもう、早々にやめたいなと思いますけど、まあ、皆さんも思うことがいろいろあると思います。何でもいいですよ。想像でいいんです。イメージを膨らませてください。で、犯人についてでもいいし、この学校のこととか、他の、まあ、これからもこういう事件がひょっとしたら起きるのかもしれない、起きるんでしょう、いずれまたね。で、その時に、じゃあどう対応すればよいのか、前にね、その小学校で、池田で起きた時の後に、もう日本の小学校がガラリと変わっちゃったじゃないですか。それまで小学校って割とそこら辺にある公園と一緒で出入り自由な場所だったですよ、昔は。その子供たちだけじゃなくて大人もね。例えば夕方小学校に行ったら仕事終わりのお父っつぁんが、まあなんか体力自慢のお父っつぁんなんでしょうけど、あれなんて、六木とかさ、なんか運転とかさ、ああいったところとか、その鉄棒とかで、なんかぐるぐる回ってたり、ぶら下がってたりしてたですよ。あと、なんか散歩に来てた年寄りとかもいましたよね。で、そういったのが入れなくなっちゃったじゃないですか、基本。で、本当に学校、小学校が地域のコミュニティじゃなくなっていったって思うんですよね。で、そこからね、いろんなね、地域のなんか分断が始まっていって、それのね、最たるものがなんかこう、やっぱ災害なんです。災害の時って小学校が突然避難所になるわけですよ。で、その時に、その、小学校に入っていいのは、先生と生徒、あと時々 PTA だけっていうことになってたのが、突如として、 地域の住民がワンサが入ってくるっていう、これに対してどう対応していいかわからないっていう状況に今なってるわけです。昔はもうちょい学校の先生も慣れたもんで、いろんなことができてたと思うんです。そのいろんな差が出て、実はいろんなところに影響が出てるんですよね。そういったのも含めて、なんか、思うことがあったら、ぜひ、QIC 宛てに、皆さんの思いの丈を書いて送っていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。というわけでございまして、明日はどうするのかな？明日晴れたら自転車に乗って逆転か番組がわかりませんけど、というわけでございまして、明日は水曜版をお送りいたします。